ただいまより2020年8月9日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。23番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。後続文8、詩27編。後続文8、詩27編。主が我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ戦人、栄を連ねて我を責むとも。たとえ戦い起こりて我を責むるとも。我一つのことを主に超えり、我これを求む。その宮を民がために、主は悩みの日にその狩り魚のうちに我を潜ませ、岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき、主よ聞きたまえ。何じら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき、
我が心を何時に迎えて主を語れ何時の御顔を尋ねるとき、
願わくは御顔を隠したもなかれ。汝は我の助けなり。我が父は我をつるとも、主よ汝の道を我に教え。偽りの証をなす者、あらびくを吐く者、願わくは我を我がに渡して、我もし主の慈しみを、主を待ち望め、大しかれ汝の心を加藤せよ。賛美歌56番。ペトロの手紙1章6節から9節までお読みいたします。新約聖書の428ページです。ペトロの手紙1章6節。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいましてのお父様、8月の第2主日第1礼拝へと健康を与えられ、御堂に招かれ共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。またご家庭にてネット礼拝を守っていらっしゃる兄弟姉妹を覚え祝してください。暑い毎日です。このような日々の中、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをもいつも覚えてくださり、守り導いてくださっていることを感謝します。8月は世界の平和を覚えて祈りたいと思います。8月6日は75年前、広島に、9日には長崎に原爆が投下された日です。そして8月15日を迎えます。戦後75年、戦争が終えて75年、核廃絶を願っています。 願いつつもなかなか実現することの難しさを覚えます。しかし今日の平和な日本の国に感謝し、これからも先今まで通り平和な日本の国でありますようにと、そして二度と同じ過ちを犯すことがないようにと祈ります。そして世界中で争いがなく、核について世界中でもっともっと心に留めて考えて、世界中の人々が平和に暮らすことができますようにと祈ります。ただいまより石橋牧師より御言葉をお聞きします。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて十分に語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。そして新しい週も御言葉を糧に、主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って日々歩むことができますように。コロナ禍によって短い夏休みを過ごしています。園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてそのご家庭を、ご家族を守り導いてください。この礼拝を覚えつつも、共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも神様の豊かな恵みがありますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますようにと祈ります。この小さき祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。信仰告白、使徒信条を唱和いたします。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たり、生ける者と死ねる者とを、我は聖霊を信じ、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、言葉に尽くせない石橋秀夫牧師です。
今日の御言葉8節を見ていただきたいと思います。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。この御言葉が8節に記されているのであります。キリストを見なくても愛している、今見なくても信じている、しかも苦難の中でその苦難を試練として受け止めて、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。今日の礼拝のメッセージとして、響いて、くるのであります。激しい苦難があります。激しい苦難を試練として受け止める。ヤコブ書で、試練の中での喜び、第一ペテロでは苦難の中での喜び、それが主題であるということを見つめながら学んでいるわけであります。激しい苦難を試練として受け止める。試練でありますから、その試練は神様から与えられた試練、神様から与えられた試練であるがゆえに、その試練において、試練の中で 言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れている。この信仰者によってキリスト教信仰は世界へと広がっていった。激しい苦難を試練として受け止め、主の支配を感じ受け止めながら生き抜いた信仰者たち、その信仰者たちによって世界中にキリスト教が広がっていくわけであります。お手元の資料にテルトゥリアヌスについて、記してありますが、有名な神学者であり、歴史的な神学者であり、このテルトゥリアヌスの有名な言葉として、殉教者の血が教会の主旨である、これは大変有名な言葉であります。2世紀に活躍したアフリカ出身の歴史的な神学者、ローマ帝国が支配している世界で言語はラテン語になるわけでありますが、ラテン語で神学書を書いた最初の人、最初の学者、神学者であります。2世紀でありますから、ローマ帝国によるキリスト教の迫害が激しい時代に、テルトゥリアヌスは殉教者の死を見つめて、その死を見つめるそのところで感動して信仰を持つものとなっていくわけであります。このテルトゥリアヌスが有名な五教論の本の中で、次のように言っています。お手元の資料に記してあります。いかにあなた方の残酷さがより手の込んだものとなったとしても、それは全て何の役にも立たない。それはむしろ我々の宗教の魅力となっているのだ。あなた方が私を買い取れば、その都度我々の信者は倍化するのである。キリスト教徒の血は種子なのである。このように記しているのであります。殉教者の血が教会の種子である。宗教の魅力、キリスト教の魅力というものが殉教ということにおいて強烈に表されていく。そして刈り取ってしまわれたように見えても、種がまかれて、その種から芽を出して、どんどんキリストを信ずる者が世界へと広がっていった、そのことが示されているわけであります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。この言葉を心に留めたいわけであります。主イエスキリストが人間の罪を背負って十字架に死に、復活して天に上げられたのであります。天に上げられたわけですから、違う世界に変えたわけでありますか。もう私の手の届かない遠い遠いところに行ってしまわれたと思われるところでありますが、しかしそうではないのであります。主イエスが復活して天に上げられることによって、主イエスキリストは私の身近な存在となってくださった。天に上げられることによって私の身近な存在になってくださった。そのことを私は教会の歴史の中で示されていくところであります。キリストを見て、この地上で主イエスと共に歩んだ人々はどのような歩みをしたのでありましょうか。ペテロについてお手元の資料に書いてありますが、前回もペテロのことを 書いておきましたが、そこでは触れませんでした、ペテロは主イエスキリストの身近にいた弟子であります。主イエスを見つめながら、主イエスの語る御言葉を聞きながら、力強い病人を癒す力を身近に感じながら、主イエスと共に歩んだ、主イエスの伝道をに従っていった、それがペテロであります。ペテロにとって、非常に重要なことはマタイ16章13節以下に記されているところであります。主イエスキリストはフィリポをカイザリア地方に弟子たちと共に行ったのであります。そのところで主イエスは弟子たちに問うのであります。人々は人の子のことを 何者だと思っているのかと問いかけるわけであります。弟子たちは洗礼者ヨネだという者もいる、エレミアだとか預言者の一人だという人もいます。このように答えていくわけであります。そして主イエスは弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのかと問いかけられるわけであります。シモン・ペトロは、あなたはメシア、生ける神の子ですと告白するわけであります。あなたはメシア、生ける神の子です、主イエス・キリストをキリストとして、救い主として、メシアとして告白したの、告白した最初の人物がペテロであります。しかし主イエスはその後に、その後ペテロの告白の後、長老、祭司長、律法学者たちがから多くの苦しみを受け殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたと記されていくわけであります。ペテロはイエスを脇にお連れして勇み始めた、イエスを脇にお連れして勇み始めたのであります。主よ、とんでもないことで、そんなことがあってはなりませんと勇み始めたのであります。多くの苦しみを受けて殺されるということなどはあってはなりません。主イエスをペテロは勇めるわけであります。これに対してサタンよ引き下がれ、あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている、16章の22節から23節の言葉であります。激しく主イエスを、主イエスに叱られるペテロの姿が示されるわけであります。主イエスを身近に見て、身近に見てよく知っている、しかし目で見て、見る主イエスの理解、それは不十分であります。目で見る主イエスの理解は、本当に主イエスを理解していない、そのことが暴露されていくわけであります。サタンよ引き下がれ、激しい言葉が、叱責の言葉がペトロの目に降りかかってくるわけであります。あなたはメシア、生ける神の子ですと告白するだけでは、主イエスを信じたことにはならないのであります。人間が自分の目で見て信じるようになることはできないのであります。神が主イエスにおいて人間の罪を背負って苦しみ抜いて、十字架に死んで3日目に復活されたということを信じることは不可能であります。主イエスがそのことを語ったときに、ペテロは勇めるわけであります。そんなことがあってはなりません。主イエスからサタンへ引き下がれ、厳しい叱責の言葉がペテロに浴びせかけられるわけであります。主イエスが十字架にかけられたときに、殺されていくときに、弟子たちは皆逃げ去ったのであります。復活した主イエスは弟子たちに復活のカードを見せるわけであります。復活の死に出会った だけではまだまだ主イエスを理解したことにはならないのであります。主イエスが復活して弟子たちにその復活の体をお見せになって、そして天に上げられた、天に上げられて聖霊が下って、聖霊の働きによって弟子たちは復活の主を身近に受け止め、復活の主と一つである、そのことの喜びを深く知るものとなっていくわけであります。目で見ることにおいては主イエスを本当に理解することにならない、信じることにはならない。死んで復活して天に上げられる、そこから聖霊が下って復活の主とどんな時でも一つとなって歩む、その幸いが喜びが信じる者たちの中に膨らんでいくことが示されていくわけであります。キリスト教はその最初の時から迫害の中で成長していくわけであります。最初にエルサレムに教会が建てられたと同時に激しい迫害がエルサレムに起こるわけであります。最初の殉教者はステパノであります。裁判にかけられたその席で主イエスを語る、説教と言っていい神の救いの御業を語るわけであります。主イエスキリストの十字架と復活の救いを語るわけであります。しかしながら石を投げられて殺されていくわけであります。最初の殉教者であります。最初の殉教者ペテロの中に深く私が教えられるのであります。ステパノは石を投げられて殺されるときに、主よ私の霊をお受けください、主よこの罪を彼に負わせないでくださいと祈って死んでいくわけであります。まさに十字架の主イエスと一つであることが示されます。十字架の主イエスもその死のときに、父よ彼らをお許しください、自分が何をしたいのか知らないのですと祈って十字架に死んでいくわけであります。その主イエスのお言葉と同じ言葉をステパノは死の直前に祈るわけであります。復活の主が今石を投げられて殉教する死んでいくステパノと一つなっている。ステパノの中に悲壮感はありません。復活の死と一つである、その喜びにあふれて死んでいくわけであります。この迫害の中での信仰者の生き様が世界に教会が広がっていく力となっていくわけであります。ペテロも変えられていくわけであります。伝説によりますと、ネロ皇帝の時代に逆さ十字架にかかって死んだと言われています。イエス様と死と同じように十字架で死んでいくことは恐れ多い、逆さ十字架にしてと希望して死んでいく、まさにペテロと復活のイエス様が一つである、一つになって死んでいく喜びが示されるわけであります。いかにあなた方の残酷さが世に手の込んだものになったとしても、それは全て何の役にも立たない、それはむしろ我々の宗教の魅力となっているのだ。あなた方が我々を刈り取れば、その都度我々の信者は倍化するのである。キリスト教徒の血は種子なのだ。この言葉が今日の御言葉とともに私たちの心に迫ってくるわけであります。残酷で手の込んだ迫害の中で殺されていくキリスト者、彼らは絶望して泣き叫んで殺されるのではなくて、復 活の使徒一つにされて、復活の命の世界に招かれる希望を持って、言葉で言い尽くさない素晴らしい喜びに立たされて、死に、そして死を超えた世界への希望を持って死んでいく、この殉教者を見つめながら、私たちの死の時は死が支配しているのではない、私においても私の死の時は死が支配しているのではない、死を復活の死が支配していてくださる、私の死を復活の主が支配してくださっている、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今は見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。私たちも激しい苦難の中で復活の主の命に包まれるのであります。復活の主と一つになって、そして激しい苦難の中で言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに生きられて生きることができる、歩むことができる、このメッセージが今日の御言葉から示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、第一ペテロの言葉に学ぶことが許され感謝いたします。私の人生において苦難を避けることはできません。その苦難の中でサタンの技としか思えないような苦難の中で苦しむことがあります。その時に主イエスキリストが私のために成してくださったことが私の心に響いてまいります。サタンが支配しているのではない、この苦難の中で復活の主イエスが苦難の中にあなた人と一つになってくださっている、天に挙げられた主が天に挙げられることによって本当に私たちの身近な生きる主として私たちと一つになってくださる、そのことの喜びが今日の御言葉に示されています。私たちの中に苦難があります。しかしその苦難を試練として受け止めることができる、その信仰の道が示されています。どうぞこの信仰の道を歩んでいくものとなさしみてください。苦難が試練となり、試練であるがゆえに主がそこに支配してくださっていて、復活の主が試練の中にある私と一つになってくださる、そこから来る喜びがどれほどのものであるか、今日の御言葉に示されています。どうぞこの確信の中に歩むものとなさしみてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌169番。捧げいたしましょう。
様が私たちと一つになってくださっていることを覚えて、今日から始まる1週間を喜びを持って歩んでいくことができますように願います。あなたからたくさんのものをいただいています。その一部をあなたにお返しいたします。どうぞ神様のご用のためにお使いください。ここに子供の一人一人の願いを込めて、またここに集うことができない兄弟姉妹の誰にもあなたに委ねて、私たちの主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
正英543番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに使徒こと聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に身に留めたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。